改めて主に信頼することの大切さを教えられたと証しされたんですね。まあ、森寄さんでもそうなのかという思いと、でも本当にいろいろ心配事があって、どうしましょうって、でも自分でどうしようにもない、いやこれだけやっても何になるんだろうという時に、いや心配しないで私を私の働きに委ね迎えなさい、それを受け入れなさい、そう聖霊の働きを教えてくださって、私が主だ。私たちは本当にいろんな出来事があった時に自分が何とかしようと、まあ、自分が主人公になってしまいやすいんですよね。まあ、それは自分の問題ですから、そうではない、そういう時に誰でも聖霊によらなければイエスは主であるということはできない、本当に祈って聖霊の働き、あなたが結論を出し、あなたが出してくださるそのことを受け入れるものとしてください。そうでなければ人間的な正しさ、人間的な判断では婚約者をも受け入れることができない、一緒になることはできない。しかしイエス様は神であることを固守すべきことと思わず、その全てを捨てられて私たちと一緒になってくださった。全ての人にあざけられ、捨てられ、裏切られて十字架にかけられる、その道を歩む中でも一緒になってくださった。私たちは考え方が違う、人種が違う、立場が違う、いろんな違いの中で一緒になれないことがいっぱいある。ところが天、本当に文字通り天と地ほどの隔たった全く違うはずのお方が私たちと同じになり、病も受けられ、また罪人の一人と数えられてまで全く一緒になって、イマネル、主我らと共にいます、何があっても一緒にいてくださる。そうしてマリアを受け入れることのできなかったヨセフを、いやこれは聖霊によるものだと一つにしてくださったように、この教会を、私たちを主にあって、この十字架によって、またこのクリスマスの恵みによって、聖霊の働きによって互いに愛し合う、一つとして愛し合い祈り合うものとしてくださる、それがクリスマスだ、また洗礼だ、そう聖書は語るんです。ローマ人への手紙の6章に次のように記されています。新約聖書の239ページ、ローマ人への手紙の6章の3節から5節までお読みいたします。新約聖書239ページ、ローマ人への手紙6章3節から5節。それともあなた方は知らないのか、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。イエス様が諸々の罪から救う方として私たちと共にいてくださる、その印である洗礼を受けるということは、すなわち死に預かるバプテスマによって共に葬られ、 共によみがえらされた新しいの木に生きる、これを共にするということだ。だから私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。11節に、このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきである。信じなさいじゃない、認めなさい、もうそうなんだよ。なぜなら神は我らと共にいます。このお方が私たちの何者にもよらず共にいてくださる。それは罪による死とその死からのよみがえりも私たちと共にあるということだ。そして洗礼、バプテスマ、直訳すると浸されるという意味なんです。バプテスマ、浸されるということを示すために、まあ、最初はその水の中にどっぷり浸して、まあ、それがイエス様と一つにされるっていう意味にされて、まあ、そのどっぷりと浸すっていうのがだんだん大変になってきて、その一部分だけ浸すんですけども、実は丸ごとイエス様に満たされる。その丸ごとというのはイエス様の十字架と復活、つまりイエス様の全てとなされた出来事と私は一つにしていただきました。喜んでそれを受け入れます。なぜならこの方は私たちをもろもろの罪から救う、共にいてくださるお方、そのことのために十字架にまでかかられたお方ですから、そのことのためにお生まれくださって共にいてくださるお方ですから、信じてこの恵みをいただくのが洗礼、バプテスマなのです。だからこそ洗礼を受けるということはもう罪に対して死んだもの、悩んでいたことも心配しないでいい、それは全部許される、そしてキリストイエスにあって神に生きているもの、それを日々認めて生きるものなのだということです。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。己の民、私の愛する子だと呼んでくださり、招いてくださり、私と一つになる、共にいるとこの方は約束してくださいます。皆さん、アルコホリックス・アノニマス、アルコール依存症からの回復を目指す、そういう共同体の働きをご存知でしょうか。まあ、通称 AA っていうふうによく記されているんですけども、そのアルコホリックス・アノマニスっていうその2つの A なんで、まあ、その言葉が示す通り、アメリカ、ヨーロッパの教会を拠点として始められていて、日本でもいくつかのその拠点があります。多くは教会が場所を提供しています。で、彼らはたとえ何十年もアルコールを飲まない、つまりもう普通の人として歩んでいるように見える、そのような姿であっても、自己紹介の中でアルコール依存症でしたと過去形では言わないんです。参加をやめることはしません。で、彼らは、まあ、とりあえず1週間やめましょう、そういうことも言いません。1日互いに励まし合う、それが積み重ねられてるだけだから、何十年やめ、もう飲んでませんって言わない。昨日飲みました、昨日飲んでない、で今日はどうするか、その1日。そうしてつまりみんな平等なんですね。あんた1年、私10年とか、そんなことも比較もしない。だから誰も昨日どうだったか、